皆さんこんにちは。京都府建築士会小田木陽子です。今日はもう朝からずっと雪が降ってます。もうね、昼の時間になかなかこれだけ雪が降るということは最近ちょっと珍しいんで、久しぶりに今日は雪の風景でも写真が撮れるんじゃないかとちょっと楽しみにしてるんですけれども、街の中はやっぱりもうちょっと積もってますから、足元がちょっと若干滑りやすくなってますんで、皆さんお気をつけて外の方歩いてみてください。結構綺麗ですよ。さあ今日はは
い、はい、松尾太一です。よろしくお願いします。
松尾さんはなんか家の方今日出るときに3センチぐらい積もってたんですって。
あ、積もってましたよ。もう3センチもっと積もってるんじゃなかったですかね。
うん、
はい、
やっぱり雪の中ですから、子供とか遊んでたりしますか？
見かけなかったですね。もっと遊んどいてほしいんですけどね僕はもう大喜びでねスキップしてきましたけどね。
3センチあったら雪だるまできるかなぐらいですからね。
できますよ
ね。さあ子供は外に出てきてくださいよっていうことで、今月はですね教育ということでお話をお聞きしておりますので、そういったところもちょっと触れながらお話を聞いていきたいと思います。ただいま三条のコーナーです。今週は先週に引き続き2度目の登場ということで、クワツラ、クワツル、アキコさん、保育士の先生にお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
先週はですね、今の子どもたちはどういう、遊び方をするんですとか、ちょっと問題提起をしていただいたような形で、お話しいただきました。今回はですね、じゃあ具体的にどういうふうな取り組みをされているんだろうかとか、そういったことをちょっとお聞きしていきたいなと思っているんですけれども、まずですね、先生の、担当されているお子さんたちというのは乳児から幼児にかけてということで、
うちの園は0歳児から就学前までの子どもたちを、はい、うん、保育しております。
はい、乳児から、0歳児からということで、もちろん先生たち の、 その教育の仕方といいますか、保育の仕方というのが随分違うと思うんですけれども、その保育の違いというのを簡単にちょっとご紹介を。
はい、乳児期はやっぱり、はい、人間形成、人間が育つ上で一番大切な信頼関係とか人間関係を築いていくっていうのを、ね、まず第一に考えてますので、うん、担当制っていう形で、まあ、0歳児だったら1人の保育士に3人の子どもっていう形で、うん、日々 の、 子どもたちのお世話をさせてもらったりっていう形でやってます。で、そういうことを繰り返し日々積み上げていく中で、やっぱり子どもたちと信頼関係を結んでいけるっていうこと、うん、それがまず大事。まあ、うん、子どもたちすべてあるがままの姿で受け入れて、まあ、愛情深く、接していくこと、それで子どもたちが愛されているって実感してくれることを目指してやっています。
うん、例えば0歳児そういうことで、人とそのコミュニケーションを取る信頼関係を作っていくというのがやっぱり大事だということで取り組まれているということですね。時間が結構長く保育園の場合はなるかと思うんですけれども、その生活をしていくという中で先生たちはどのようにその乳児たちとコミュニケーションを取ってらっしゃるんですか？
まあ、ただ子どもたちはまだねおしゃべりができないので、会話をしてコミュニケーションを取るというのは今最近になってちょっとずつね片言のおしゃべりができる子どもたちも出てきていますけれども、なかなかまだそこまでいかないんですけれども、やっぱりその、目線であったり笑顔であったり、実際スキンシップであったり、そういうことも含めて、まあ、こちらからいっぱいおしゃべり、しゃべりかけてあげて、うん、いろんな表情を引き出してあげる、うん、そういう形で初めはコミュニケーションを取っていっています。う
んうん、もちろんその、周りの親大人たちのコミュニケーションももちろんそういうことで取っているんだけれども、子ども同士のコミュニケーションというのがやっぱり一番何でしょう、 よそから見てても刺激的じゃないかなと思うんですけれども、そのあたりなんかは実際現場でどうですか。
子どもたちはねやっぱり日々同じ空間で、うん、長い間一緒に過ごす中で自然とねコミュニケーションが取れていけるんですよね、うん、でまあ4月の生まれの子からね3月生まれの子どもがあって差があるんですけれども、うん、その中でやっぱりちょっと大きめの子はちっちゃい子の頭をよしよし投げてあげたりとかね、うん、あと泣いてたらちょっと顔を覗き込んであげたりとか、うん、そういうコミュニケーションを取ったり、うん、小さい子は大きい子がとことこ走っていったらその後ろを一生懸命ハイハイでね追っかけて一緒に遊ぼうという、うん、形でね追っかけていったりとか、うん、なんかそれなりにやっぱり一緒にずっと過ごす中でいろんなコミュニケーションを取れるように育んでいけてるのかなと思っています、う
ん
う
ん、そのいろんな時間を過ごす中で、その仕掛けとして大人が与える仕掛けとして保育園で何かこうしなさいああしなさいというそういうなんて言うんでしょう時間割みたいなものは設けて与えてるんですか。
一応生活基本的な生活をね毎日きっちりとは食事があったりとかおやつがあったり睡眠があったり生活を安定して過ごせるようにはするようにはしてますけれども、うん遊びに中では、今日はお外で遊びましょうという形になった場合は、うん、その中で子どもたちが興味があることができるように、うん、そのまあおもちゃを揃えたりとかそういう環境設定はしますけれどあとは自由にのびのび過ごせたらいいかなと思いますし、うん、あとはただ怪我とかね、うん、事故が起こらない危険がないようにだけは十分な配慮はしています、
うん、
でお部屋の中で過ごすなら、まあ、その時の、子どもたちが求めているようなちょっと興味が出てきているようなままごとでねこうちょっとスプーンを使ってみようかなっていう気持ちが出てきてたらそういう遊びを取り入れたりとか、うん、ちょっといろんな感触をね楽しませてあげたいという子たちで、うん、ちぎり紙っていうかビリビリって破いて遊んだりとかあと粘土小麦粉粘土を作ってちょっといろんな感触を楽しませてあげたりとかいう形のこととか、うん、いろんなそういうことは提供しています、
うん、そのそういうなんて言うんでしょう手で何かを作ってみたりとかそういった遊びというのは今、昔っていうのは変わってたりするんですかね。
基本的には変わってないですその辺は、
うんうん、
乳児期っていうのはほとんどその辺あまり大きな変化はなく、
うんうん、
今もずっと続けてやってきていることと昔とは同じような形で進めています、
うん、
ただ幼児さんになってくるのが、うん、先週もね言ってましたけど、姿がちょっと変わってきているっていうのがあって指示をされないと動けなかったりということがあるのでもうちょっと自分で主体的に遊べるような子どももっと元気な子どもになってほしいっていう意味でちょっと取り組みを変えてきているところはあります、
うんうん、その乳児と幼児で変わってくるというところ去年、先週も話をしていただきました。で幼児期になってくると、保育園の場合は、3歳から5歳まで、
はい、
ですね、それの年齢の子どもたちが今一緒になって遊んでるというか遊ばせるようにしているということなんですけれども、
3歳から5歳児を、1つの、うん、クラスにして縦割り保育っていう形のことを取り組んでいます、うん、その中で常時常にコーナー遊びを展開できるようにという形でブロックのコーナーがあったり
お部屋の中に
コーナー、うん、ブロックで遊びたかったらブロックで遊べるように、うん、お絵描きとかハサミが使いたかったらできるように制作のコーナーがあったり、
うん、
あと絵本がじっくり読めるコーナーがあったりとか自分たちで遊びを選んで遊べるようなコーナーを常時、うん、常設しておいて、うん、その中で、3歳か5歳異年齢の子どもたちが一緒に遊んだり生活をしたりして、うん、一緒にそのスペースを共同で使うことによっていろんなつながりができてきたらいいなという形で、うんうんうん、進めています。
やっぱりそのお絵描きが好きな子とか、本を読むのが好きな子とかいろいろいるとは思うんですけれども流行り廃りとかなんかあるんですか。今積み木がブームとかなんかそういったなんか
ブームとかいうことは特にないと思うんですけど、
うん、
ただやっぱり それぞれ一人一人いろんな興味が違うのと、うん、 まあ、発達的にもね、うん、いろいろそれぞれ個人差があるので、うん、もうその子たちが楽しくやればそれが一番だと思っています。
うん、室内ではそういうコーナーを作って、外でじゃあ遊ぶ時なんかもなんかこう、ボールがその辺に転がってたりとか、そういう形でなんかされてる。
一応おもちゃはね、一応整理して片付けてはありますけれども、うん、その子どもたちが今それがしたいというならばそれを出せるような状況にはなっています。
うん、
ただ割と夏場とかはうちの園は泥んこ遊びとか、うん、砂場でね、うん、大きな穴を掘って、うん、池を作って遊んだりとか、うん、そういう、なんていう、自然に触れて遊ぶ、
うん、
泥団子作りとかもね、うん、すごく上手ですし、
やっぱり、
うん、なんかそういうことで熱中して遊ぶことの方が、
うん、
多いですかね。
うん、やっぱりその子によって違うんでしょうけれども、その、楽しんで遊びをしている最中でもなんか例えば食事をしないといけないとか、そういう時はやっぱり切られるんですか？
でね、それの、うん、その辺も、
うん、
遊びがね中断させてあげるのはかわいそうだっていうのもありますので、
うん、
一応食事の時間一応さ、うん、決まってるんですけど、うん、まだ遊びたかったら順々にって形のこともやってますね。最初も遊び込んでから、
うん、
終わったら食べにおいでっていう形で、うん、まあ、早くから登園してきてる子なんかは、うん、お腹も空きますし、うん、やっぱりそのね、
うん、
この時間まで待たせてあげるのはかわいそうや、
うんうん、
だからもうさ順番に一つのテーブルがまたそこから食べていこうとかいう形で、
その辺は子どもに結構主体性というか、
ね、
子ども中心で決められる子どもが、はい、
そうですね。
あ、いいですね。うん、
初めはだからそのお友達が行ったから僕も一緒に行くっていう形のところが、
うんうん、
最初の年なんかはね、あったかと思うんですけど、今はそういうことが自分で決めて動けるようになってきているみたいです。う
ん、あ、それも一つの成長なんですよね。
そうですね。
うん、なんか先ほどお聞きしてましたら、親御さんが見に来るそういう特別な日があるんですって。
幼児さんの方では、保育参加という形で、
保育参加、
はい
はい、
その日頃の保育の中に、うん、入っていただいて、
一緒になって保育士さんとこう例えば遊んであげたり、
そうです、子どもたちと一緒に遊んでもらって、
うんうん、
まあ、自分の子どもだけじゃなくて他の子どもたちとも一緒に関わってもらって、
うん、
日頃こういうことをしてるんだと実感してもらう。その後、まあ、気になることとかがあれば、うん、担当保育士とお話しするという形の時間も設けています。で、乳児の場合はもう親御さんを見ると、
はい、
やっぱりもうお母さんとかお父さんがね、うん、やっぱり一番なので、うん、とてもそういう状況にはならないので、
うん、例えばもうどっかお母さんとか見つけたらこうそっちの方行ってしまうとか。
確かに その通りなんです。やっぱりお迎え来てもらったらね、もう一番に飛んでいきますし、
うん、
別れる時辛くて泣いてしまうこともねあったりしますので、
うん、
ですので見えないように、
見えないように
はい、
はい、
うちはサッシな針なんでそこに画用紙を貼って、
うん、
でちょっと目隠しっていうか覗き窓みたいなのを作って、
うん、
そこからね中の様子を見ていただくっていう形で、
うん
う
ん、
まあ、やっぱりそういう雰囲気がちょっと違うので、
うん、
子どもたちもちょっと違うな、
うん、
なんかあるなみたいなことは感じるんですけれども、うん、まあそれなりに
まあ普段通り
に遊べてるかなっていう感じの姿を見ていただいてるんじゃないかなと思っています。
松尾さん実際に行かれました？
はい、見せていただきました。
覗き窓から、
はい、
覗き窓から覗いてみてどうでした？
やっぱりね、家の中にいる子供と、
うん、
その保育園で遊んでいる子供の姿っていうのはもうやっぱり全然違うなと思いましたね。
うん、
なんかやっぱり外にいる方がもっと大人っていうか、ね、
大人、
赤ちゃんの中の大人なんかなっていう気がしましたね。
うん、その自分の子供だけじゃなくて、で周りのことをいろいろ関わったりとかするのも、
そうですね、
見れたりして、
そうですね、
うん、
なんていうのかな、やっぱり気を使いながら、そうやけどなんか自分の主張をしてるっていうようななんか雰囲気が伝わってきて、
子供なりの社会性をこう、
そうですね、
なんとか働かせてなんかやってるのが見れると、
はい
は
い、
うん、あ、これいい試みですよね。
そうですかね。やっぱりずっと離れて過ごしておられるんで、
うん、
ちょっとでもやっぱりその様子やっぱ心配されてると思うんですよね。 あの言葉で伝えてもやっぱり実感としてわからないというところがあるので、うんうんうん、やっぱり実際見ていただくのが一番かなと思って取り組ん
でいます。ご両親親御さんにとってもやっぱりその自分の知らない子供を見るっていうのはなかなか貴重な機会ですもんね、うん、そうですね、そういう保育士さんや親の方々がその子供をやってるのをこう見守ってるわけですけれども、その見守るっていう一言で言ってもやっぱり難しいんじゃないかなと、ついつい手を出してあげたくなるような、うん、その辺なんかはそう ここだけをこう気をつけてるんだとか、なんかそういうのってあるんですか？
そうですね、まあ、0歳児だったら、うん、まだ言葉が出ないですけれども、やっぱり取り合いとか、ね、おもちゃの取り合いとか場所の取り合いとかで揉めることは最近多くなってきてますので、うん、まあ、その中でやっぱり怪我とかね、引っかいたり噛んだりとかいうこと、うん、行為で、うん、反抗するんですけど、うん、そういう怪我とかはやっぱりちょっと血が出るようなことが起こらないようにだけは見守りながら、うん、まあ、ある程度お互いにやりたいようにやらせてあげて、うん、まあ、痛みも感じつつ、うん、どういうふうにやっていたら
相手の子が泣くなとか、
いろんな知恵をね、うん、そこで学んでいけたらいいか、うん、言ってくれるのもいい一つの方法だなと思って、うん、一応その危険がないようにだけは見守って、うん、ある程度のところまではやらせています。
うん、後半にわたってもうちょっとこの見守るとかそういったところについてお話を聞きたいと思いますが、ここで一曲お聞きください。コメコメクラブで I can be。 はい、今日は桑鶴亜希子さんに、来ていただきまして、乳児幼児そういった年齢層の子どもの教育についてお話をお聞きしております。先ほどね、子どもの、その見守るというその周りの大人の目線についてちょっとお話をお聞きしたんですけれども、その子ども同士のやっぱりその喧嘩のようなものも一つのコミュニケーションを育てる、まあ、重要な場だということなんですけれども、乳児その0歳0歳からだいたい 2,3 歳ぐらいまでの年齢層の子どもたちと、あともうちょっと大きくなって3歳ぐらいから5歳ぐらい幼児のそのコミュニケーションの仕方っていうのについてもちょっとお聞きしたいなと思うんですけれども、その遊びがやっぱり大切な場なわけですよね。コーナーを先ほど作られて、いろんな遊びといいますか場を設けてるというところをおっしゃっていただいてますけれども、そのあたりなんかはそのやっぱりそこで喧嘩みたいなものとか、うん、一緒になって友達と遊びの中でいろんなやり取りがなされてると思うんですけれども、実際現場はどんな感じなんでしょうかね。
縦割り保育なので、やっぱり同じ年齢の子ばかりでするわけじゃないので、例えば積み木だったら大きい子はやっぱりそれなりに知恵がついててね、積み木の作るものがとかブロックとかもね、ちょっと高度ないろんな形のものが作れたりする、そのを見ていて下の子がちょっとね、学んだりとか、そういう利点があって、同じ年齢だけで捨てるとやっぱりそのできないことはなんか同じだったりとか、レベルが一緒というのがあるけれども、うんうんうん、その年齢が違うことのところで、うんうん、いろんな学びがねできる。で、大きい子はできなかったそれをできないことを教えてあげたりすることで、うん、なんていうのかな、まあ、先生も言っても頼まれるのね、関係っていうんですか、なんか助けてあげるっていうか、そういうなんか優しい気持ちができたりとかするので、うんうん、なんか以前の同じ集団で過ごす日もあるんですけれども、だけで遊んでる時よりはなんだなんか雰囲気が柔らかくなったというのか、そういう気がします。うん、私も実際最近ね、うん、その幼児さんの 担当じゃないので、うんうん、その日々どういうことがあったとかいう、うん、そのエピソード的なことはね、うん、ちょっとあまりお話できないんですけど、うんうん、そのお部屋の雰囲気を見るとそういう感じがします。
うん、その例えば遊びの環境もそうですけれども、その大きくなってくると例えばゲームであったりとか、テレビに夢中になってしまう、それは小さい頃からでもそうかもしれないですね。そういったそのなんて言うんでしょう、大人が社会が与える環境というのを社会というか大人も考えなあかんと、大いに考えなあかんということになってくると思うんですけれども、そのあたりなんかは松尾さんなんかは設計なんか、こうしたいなとかいうのはなんか感じられてますか？
あのね、やっぱりそのなんていうの、あの子供もそうですけども、大人もそうなんですけども、ずっと、まあ、あの成長していったり人生を歩いていく中でいいことばっかりじゃないので、だからいいことも悪いこともやっぱり知っていかないといけないと思うんですよね。
うん、
だからあのなんていうの、子供同士の間で喧嘩したりとか、あの子供なりに何か悩んだりとかいうのがすごく成長に結びつくと思うんですよね。
うん、
で大人の社会でも割と今まであのなんていうの、高度成長時代にそういうふうなのを排除しちゃって、
うん、
あの逆になんか免疫がみんななくなってるような気がするんで、そういうふうなことを何か呼び戻す仕掛けっていうのをやっぱり考えていかないといけないなと思うんですけどね。
例えばたくましさであるとか、うん、そういったところっていうのはその与えられた環境で随分変わってくると思うんですね。
うん、
それはなんかこうした方がいいなっていうような、
そうですね、うん、あのさっきもおっしゃったように縦割り保育って言って、年齢差を超えたなんていうの、あのコミュニケーション、まあ上の子にしたら、小さいあの年下の子供っていうのはある意味足手まといであるねんけど、反面可愛くて面倒を見てあげなあかんっていう気持ちも育ちますし、でまあもうちょっと大人の世界にあのそれ引き伸ばしていくと、あの例えば近所に老人がいらっしゃるとか、あの何か困った人がいるとか、あのお互い助け合うっていうかね、支え合う仕掛けみたいなものが、あのかつてはあったんですけど、なんか急にそれが抜け落ちちゃって、これからはなんかそういうふうなのをあの意識して取り戻していくような世の中になっていかないとまずいなっていう気はしますよね。
先ほどあの紹介していただいたみたいに、その親の方がその保育園の現場のところに覗き窓で覗いて、うん、でその子どもの雰囲気を見るとかね、
うん、
でその例えば、地域の方がちょっと遊びに来て、あどこそこのおっちゃん来たわみたいな、そういう仕掛けを例えば作ってやるとか、
うん、
そういったことっていうのは保育園の中で結構自由に裁量でできたりとかするもんなんですかね。
まあ保育園の行事的にね、バザーとか、
うん、
あの夏祭りとかにはね、
うん、
どうぞ来てくださいって形でいろんな形であのご案内はするんですけれども、うん、あのまあ、その時にはね、そういう、来られててもその私たちもいろんな役をついてまして、そのどういう状況でね交わられてるかというところまではね、うん、少し把握ができてない状況で、私たちちょっとあの食べるものとかをね、うん、作ったりする方に回ってるので、でもまあそういう場からまだ始まっていくんじゃないかなと思って、
うん、
それはオープンにさせてもらってます。
うん、
であと今少しボランティアでね、あの卒園児のねおじいちゃまが、
うん、
あのお手伝いに来てくださって、
うん、
あのお庭のお花とかね、うん、世話をしてくださってるんです。
うん
うん、だからそういうのでどんどん来てもらうことにはね、多分あの断ったりはしないと思うんですけれども、
うんうん、
なかなかそういうことを知らせる術がないのかもしれないです。
例えば夏祭りバザーということで今ご紹介いただきました。それは、どういうその親御さんもちろん来てもらって、地域の方には何かこう掲示板かなんかでお知らせされてる場合が多いんですか？
一応保護者会が、ね、主催という形なので、うん、保護者会が地域に、まあ、あの大きな音が出たりとかいうこともあるので、う
ん、
地域の方にご挨拶に回らせていただいてます。うん、その他に、まあ、あのポスターとかを、
うん、
あの周辺に貼らせていただいたりという形で、うん、あの知らせてはいるんですけれども、
うん、 やっぱりどんどんどんどん高齢者の方が人数が増えていって、残念ながら子どもの数が減ってるので、高齢者の方の力は有り余ってるような気がするんですよね。地域としてそういう力をうまいことを取り入れるような、なんかこう建築も仕組みをね、
はい、
なんかね、できたらいいですよね。なんか建築の例えば住宅の中で、なんかこうしたらそのいいなと思うような、なんか発見って松尾さんありましたか？
コミュニティっていうことなんですかね、
うん、
まあでもなんていうのかな、その建物建築っていうのはもうやっぱりソフト力に合わせて箱を作っていくべきやと僕は思ってるんで、やっぱりその形を先作っていくんじゃなくて、その地域力、コミュニティっていう話になると、例えば地蔵盆もう一回ね見直してみるとか、
うん、
でそうやって例えば今みたいな物騒な世の中ですけども、そうやってプラスの連鎖をずっと続けていくと、例えば次の設計する建物のハードの部分って言ったら、もっと外に開かれた設計にできていくと思いますし、
うん、
例えば昔があったように縁側みたいなね、近所の人がちょろっと覗いて腰掛けてみたいな、うん、ことにも持っていきますんで、うん、だからやっぱりこれからは
なんか仕掛けを ね、
うん、まずその地域の共生っていうのを、うん、やっぱり今までは無意識にその文化の中でできてたかも分かんないんですけど、うん、これからちょっと意識して取り戻していかなあかん時代が来てるんかなっていう気がしますね、
うん、松尾さんの力も大いに桑鶴先生使っていただいて
ありがとうございます
うまいことを育ててください。よろしくお願いいたします。京都ひ
と
まち出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りいたしました。それでは皆さん、さようなら。